皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。やっとね、台風も去っていったということですけれどもね、ちょっと今日は台風のニュースなんかもねお伝えしていきたいというふうに思います。まあまあいい季節にはなってきているんですけれどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、台風のニュースということなんですが、温暖化で台風が巨大化か、今世紀末に2割大きくなる試算ということで、地球温暖化が進むと台風の規模が今世紀末には現在より約2割大きくなる可能性があることがね、研究で分かったと。スーパーコンピューター K を使って試算した成果がアメリカの専門誌に掲載されたということですが、温暖化の、ね影響試算では勢力が強い台風やハリケーン、サイクロンの割合が増えて熱エネルギーが奪われるために発生数は減ると考えられている。ただね、計算が複雑でなかなか、いろんなことがね、まだ、未解明なところが多かったんですけども、今回の研究でね、またまた、次の段階に進んだのかなと。一辺14キロの正三角形で覆った球体で地球を再現して、現在と温暖化で海面の平均水温が 1.3 度上昇した今世紀末、2075年から2104年の台風を比べて、その結果、発生数は 23% 減ったと。最低中心気圧が945ヘクトパスカル以下の強い台風、これヘクトパスカルがね、1013とかだとね普通なんですけども、それより高いと高気圧、低いと低気圧で、非常に低くなると、台風というふうに呼ばれて、それが945以下になるとですね、強い台風になるということなんですが、この台風の、発生数が 7% 増えると、降水量は 12% 増えていた、強い台風では風速12メートル以上の強い風が吹く範囲が 23% 増えるということなんですね。研究成果が現れたということでニュースにもなってるんですけれども、その研究をされた海洋研究開発機構と、東京大学大気海洋研究所、この2つのね、研究チームによる研究なんですけども、そこがプレスリリースを出していまして、それを少し紹介をしますと、地球全域の雲の生成消滅を詳細に計算できる全球雲システム改造大気モデルっていうのがあるんですね。これをスーパーコンピューター系で実行して、延べ60年間分に及ぶ気候シミュレーションを行ったと。地球温暖化による台風の活動や構造の変化について解析をしたと。で、先ほどのような結果、強風域の範囲が拡大するとかですね、強い台風の発生 割合は増加し、台風に伴う降水は増加するということを定量的に示したということなんですね。で、この背景もですね、いろいろありまして、台風がね、本当に高潮、大雨、被害を、引き起こすということなんですけども、水資源をもたらすという一面もあったりですね、あるいは、海の中を攪拌してね、温度を、均一にするとか、そういういろんな、必ずしも悪いことばっかりではないんですけれども、やはりその影響、悪影響というのも大きいものですから、それについての研究が進んでいると。で、IPCC の報告でもね、ずっと、1年あたりの地球全体の台風の発生数は減少するが、強い台風の発生割合は、増加するとね、こういうことは言われてきていたわけなんですが、今回もまた、それを裏付ける、結果になったのかなというふうに思います。研究チームは水平解像度14km ね、この、システムを、用いて、60年間に及ぶ、気候と、将来のね、シミュレーション結果で、検証をしたということです。で、その成果としては、地球全体で平均した台風の発生数が 22.7% 減少。強い台風の発生数が 6.6% 増加。 台風に伴う降水量は 11.8% 増加したということで、これらの結果は先行研究、これまでの研究で示された、将来変化と同じ、傾向であると。台風の強風域の半径も比較すると地球温暖化時に 10.9% 拡大することが分かったというようなことがあってですね。こういう、新しい研究成果が発表されたわけなんですが、今後の展望としましてもですね、雲のシミュレーションにおける経験的な過程を、排した、高解像度の全球モデル、活動、これを比較するようなことをするとかですね、より、高性能のね、コンピューターを、準備をしてですね、もっともっとね、まだまだ課題があって、それを克服していくね、ことを、目指しているということで、地球温暖化の台風活動の変化の理解がさらに発展することが、期待されているということですね。このプレスリリースを見るとですね、ちょっと詳しい、台風のメカニズムだとかですね、どうしてこうね、どれくらいこう、先ほどの成果が、出たかというグラフなんかもありますので、ぜひ、見ていただけたらなというふうに思います。はい、次は再生可能エネルギーの話題なんですが、太陽光発電のみなし認定事業者ね、これにとって、フィット法の改正があったんですけど、それがねなかなかこう理解されていないんじゃないかというね、報道がありました。2017年4月、今年4月ですけども、フィット法が改正されて、認定基準が、設備認定だったんですね。このフィットの、買取価格、買取の期間が適用されるためには、まずは設備が認定される必要があるということだったんですけども、この改定によってですね、事業計画認定に変更されたと。ですから、今までね、これを設備認定をしていたところが新たにまた、認定のためのね、資料の提出をしなければいけないということで、9月30日までにそれをやってくださいよということなんですが、本当にこれがね、手続きができないと認定取り消しの処分がね、これが起こると。これ悪質なね、業者を排除するという意味もあるんですけれども、そうだけではなくて、もうすべてのね、太陽光発電事業者、対象になるということで、ちょっとね、これ、いろいろ、波紋を呼んでるわけなんですけれども、で、それをですね、ちょっと対し、こう調査をしたわけなんですけれど、アンケート調査をしたわけなんですけども、その結果、約3割の人が、この法律が改正されたことに、内容まで知らない、全く知らない、興味がないというふうに回答したということで、この本当にこのね、認定が取り越せれるところまで、理解してちゃんとね、報告をするかどうかっていうのがね、危ぶまれているわけなんですよね。こう知っていると回答したということに対してもですね、保守管理の必要性感じてますかということで、80% の人は必要性を感じるというふうに回答したと。ですから保守管理の必要性はしっかりと感じていて、やはり、太陽光発電もね、ほっといたらいいわけではなくって、保守管理が必要だと。ところがですね、保守管理の契約はしていますかということで、60% が契約をしてないというふうに回答したということで、なかなかね、ちゃんと保守管理がちゃんとできていないんじゃないかなというところが、ありますね。で、またですね、なんかトラブルがありましたかというようなことも聞かれてるんですけども、24% がやっぱりトラブルがあったというふうに回答していると。やはりその一番多いのはパワーコンディショナーね、パワコンですね。これにトラブルに巻き込まれていたと。その他にブレーカーとか太陽光パネルそのものというね、そういうところもあったんですけども、そんな中で取り付けの甘い、あるいは初期不良があったということもね、いくつかあるということなんで、ですが、太陽光発電そのものはですね、ほとんどメンテナンスはいらなかったりね、 故障が少なかったりっていうメリットがあって、取り付けも簡単、比較的、まあ、他の、再生可能エネルギーに比べると簡単なので、いち早く普及したんですけども、この、まあ、認定のね、報告なんかがちょっとまた、課題になってくるのかなというふうに思いますが。で、ちなみにですね、私たち市民エネルギー京都も、報告をいたしました。6箇所ね、設備を持っているので、それぞれ報告をしたんですけども、ちょっとね、本当にこのがなんか、すでにちゃんともうやってるところに対して、こういう報告を義務付けるのは、何らかの意味があるんだろうかないのだろうか、ちょっと疑問点に思うところが、あります。で、そういう中でですね、再生可能エネルギーのね、国際会議が長野で開かれました。再生可能エネルギー 100% 地域を目指す、自治体首長による長野宣言っていうのが出されたわけなんですね。これは本当にまあ、アジアでは初めて、もちろん日本で初めて開催されたということなんですけれども、地域のための再生可能エネルギー普及に関する、まあね、いろんな議論が、報告議論がされたということで、なかなかね、国内外から、先進的な場所が集まって議論をしたと。ちょっと私も参加できてないので、詳しく報告できないんですけれども、長野宣言を少しね、紹介をしてしまうと、させていただくと、日本の自治体が人口減少と低成長の時代に直面をしていると、今まで人口増加、高成長を前提にしてきた従来の社会制度が、まあ、通用しない、ね、住民の暮らしや、地域経済を根底から揺るがす恐れがあると。で、パリ協定の発効を受けて、今世紀後半の脱炭素社会の実現に向けて、世界は大きく舵を切っているんだとね。そういう中で、まあ、日本でもね、困難であるけれども、新しくですね、自治体の政策と住民の活動、新たな知恵によって、住民の暮らしや地域経済をより良くすることは可能だと確信していると。で、その一つの鍵が再生可能エネルギーですと。これまで化石資源に、依存していたエネルギーを地域の再生可能資源に切り替えることでね、地域内の資源循環が拡大し、地域の所得と雇用を増大させると。ライフスタイルも発展させ、住民の暮らしの質を向上させるということで、今回長野では環境省長野県、イクレなんかがね、まあ、集まって国内外の知恵を共有する場になったということですね。特に、海外から参加していただいた、方ね、の報告が日本ですごく、まあ、参考になったということで、首長サミットに集う日本の自治体の、首長が、再生可能エネルギー 100% 地域を目指して新たな取り組みと連携の行動開始を宣言するということでね、これ非常に、まあ、私たちにとっても元気が出る力強い、宣言なんじゃないかなというふうに思います。で、これを一つのね、きっかけにする日本と世界の明るい未来を切り開いた一つの人場所になることを記念してということで、9月8日にね、宣言が出されているということで、まあ、やはりね、再エネいろいろ課題はありますけれどもね、こういう形で、増えていくということにね、しっかりと私たちも貢献していきたいなというふうに思っているところです。はい、ということで今日の京都発温暖化防止は以上で終わりたいというふうに思います。今日、気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。